今日恵みをいただく御言葉は詩編の57編です。詩編57編、はじめに一節までをお読みいたします。指揮者のために滅ぼすなの調べに合わせて、ダビデのミクタム、ダビデがサウルから逃れて洞窟にいた時に、神よ、私を憐れんでください、私を憐れんでください、私の魂はあなたに身を避けていますから、まことに滅びが過ぎ去るまで私は三翼の影に身を避けます。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、今朝も我らはあなたの三翼の影に逃れ場を求めてあなたの御前に進み出ます。あなたの三翼、それは愛の翼、私たちの上に翻るあなたの御衣は愛でした。その旗印は愛であったと画家書に書いてあります。私たちはあなたの愛の麗しさ、その下はした、それをその保護下、その下に身を寄せます。主をどうぞあなたが今日もお語りください。このしもべの唇、どうか通り置き唇とし、また一人一人の耳を通り置き耳としてくださいますように。そしてあなたの命を今日も豊かにいただき尽くして、この一日の始まりの時をあなたに捧げ尽くし、そしてこの一日があなたに清別され、清められ、祝福に満ち溢れたもの、清別され、世のものならぬあなたのものとなりますように、どうか導いてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主日におきましては、ダビデは、アドラムの洞穴に宿って、そしてそこにおいて本当にたった一人となって一対一神様と向き合う時を持ちました。で、主日は、詩編の142編の方を開きましたけれども、そちらにおいては、ダビデ自身が本当に自分自身の今の状況を、告白し、そして最後は信仰告白で終わっておりましたね。私があなたに、より頼むとき、正しい者たちが私の周りに集まるでしょう、そのようにダビデが告白したと、それが転換点となって、ダビデは今まで人を頼って、でもことごとくそこから、そこには居場所がなくて、ついに一人、もう洞穴に宿って死に、そのように叫んだところ、今度ダビデの方が追いかけられる側となって、しかもダビデの保護下、傘下に入ろうとする人たちが次々と集まって400人にもなった、手術見ました。で、今日の、もう一つの、そのダビデが洞窟にいた時の詩編がこの57編です。詩編142編の方が、理論的、作能的だとすれば、今日のこの57編は、感情的、右脳的と見て 見えます。こちらの方はですね、初めの方は主に対する叫び、もうそのまんまの、感情を主に対してぶつける、ところから始まり、そして最後はですね、賛美で終わってます。142編の方は状況説明から信仰告白に変わりました。で、57編の方は、叫びから賛美に変わります。冒頭でお読みしましたのはこの57編の後半なんですけども、もう私は、私の心は揺るぎません、盾ごとよ目を覚ませ、私は暁を呼び覚ましたい、とても一人逃げて、洞窟の中で逃げ隠れしている人の、詩編とは思えないものですね。 ダビデはこのシェンを滅ぼす名の調べに合わせて、ね、そのように聖歌隊に歌わせました。滅ぼす名の調べ、滅ぼす名というメロディー、ね、滅ぼさないように、どのようなメロディーだったのか、ね、非常に興味深いところです。ダビデは滅ぼさないようにしてください、そのような心境でもって歌わせました。多くの人々がそのダビデの賛美を聞き、また歌ったことでしょう。本当に一人一人、人間の人生一人一人に滅ぼすなという調べが心の中に流れてくる状況があるかと思います。それぞれの人生の山谷、また何かとてつもない敵に遭遇したとき、滅ぼされそうになってしまったとき、目に見える敵、あるいは自分自身の心そのものが自分自身を押し潰そうと迫ってくるような、そういった自分自身という敵、それらを前にして、本当に私たち自身が求めるべきは主です。人に頼ろう頼ろうとすると、ダビデのようにことごとく、断られて、ついにもうどこにも頼りどころがなくなって、一人引きこもるしかない、洞窟の中にダビデは引きこもりました。そこで、主に呼び求めたんです。引きこもること、引きこもったその中で主を呼び求める引きこもりはダビデになりますけれども、主を呼び求めないでただ引きこもっているのは引きこもりにしすぎないんです。ただの引きこもりけれども、その中で主に呼び求めるならば、最後はダビデのように賛美に変わり、また信仰告白に変わります。でも主に向かわないならば、もう引きこもったまま何年も何年も過ぎ去っていく、ただ時間の、浪費だけになってしまいます。だから主に呼び求めるべきなんです。主に呼び求めるならば、ダビデのように心は賛美であふれ、また信仰告白によって、そして今まで人を追いかけていた、人に、かまって助けて追いかけていたダビデが、今度は人から追いかけられて、私を助けてください、ダビデさん、あなたのもとに私は身を寄せます、そのような人たちが増えてきて、そしてダビデは、王になるための養いの機関が、人を統率し、また人を訓練する、そのようなダビデの、また人生の転換点になっていったように、私たちもそのようになることが可能です。まず一節では、もう本当に主に対する、今の状況を助けてくださいという叫びですね、神よ、私を憐れんでください、私を憐れんでください、私の魂はあなたに身を避けていますから、誠に滅びが過ぎ去るまで私は三つ葉の陰に身を避けます。アーメン。主に対して、その三つ葉の陰に私は宿りますと信仰告白をしております。創世記の一章一節、初めに神は天と地を創造した、しかしその次の二節、しかし、天と地は、混沌としており、そして、闇が地の上を覆っていた、しかし神の霊は、その水の上を動いていたって書いてあるんですけども、ヘブライ語ではメラフェートで、確かに舞いかける、飛ぶという意味はあるんですけども、同時にですね、三つ葉の陰で覆うという意味もまたあります。闇が、混沌がもう地上を覆っており、もうぐちゃぐちゃな、もう右も左もないような、上も下もないような、そういう混沌状態の中においても、主の霊はその上を覆っておられ、闇の上を覆っておられ、そして発せられるんです、御声を、光をあれ、アメン。主の御翼の陰に宿る人は、いかに混沌状態で、いかに暗闇であったとしても、神が光をあれと仰せられるんです。ダビデは本当に心の中の混沌状態、混乱状態、その状態で主の御翼に酒どころを求めたところ、主が光をあれって言われ、そして、天と地は分かれよ、海と陸が分かれよ、生き物が群がるようになれ、 踏めよ踏めよ地に道を。どんどん神様は御翼の影に宿り所を求める人に対して、そのように、ね、創世記一章の成り立ちがどんどんどんどんその人の中で組み込まれていくんです。そして甚だ良かった、ね、神様は一章の、終わりで言っておりますけれども、甚だ良き状況へと神様が再創造されていくんです。2節から、私は意図高き方神に呼ばわります。私のために全てを成し遂げてくださる神に、神は天からの贈りで私を救われます。神は私を踏みつける者どもを責めておられます。アメン。ダビデは、自分自身は神様に対して本当に、ね、潔白な心境でした。また確かにダビデ、ね、といえども人間ですから、一日一日の中で何か罪を犯すことはあるでしょう。けれども少なくともダビデの心の中には神様に対するやましさは、ね、なかったんです。だからダビデは、ね、この3節のようにもう堂々と信仰告白できるんですね。神は私を踏みつける者どもを責めておられますと。で、何か自分の側に責められる分があるのではないか、ね、そういうふうに思う心は正しいですけれども、ね、自分の心を照らし合わせてみて、そして、ね、神様からのもし何か責めがないとするならば、私たちの心は平安ですけれども、しかしもし責められるところがあったら、ね、あの時確かにあの人にあんなことを言ってしまった、ね、この時私は、ね、してはならないことを選択してしまったという、ね、そういった分が与えられたならば悔い改めるべきですね。告白して、そして神様に許しを、ね、請うべきです。今皆さんにはイエス・キリストという、ね、弁護してくださる方、救い主がおられますから、イエス様に、ね、告白して、イエス様助けてください、私のあのことをしてしまったことをどうか許し清めて、そして私をその罪から立ち返らせてください、私は立ち返りますと、その悔い改めて信仰告白をする、ね、方向転換をするべきです。ダビデはこの時、ね、何もしてなかった、ね、サウルに対しては何もしてません。むしろいいことばかりしてきた、なのに追いかけられてしまう。で、人を助けに、ね、頼りに行ったんですけど、ことごとく断られて、もう自分一人になってしまった。その時ダビデはもう主に、御翼に頼りどころを求めていきました。この状況に関において明らかに、ね、サウルの方が悪いですね。サウルは自分が立てた誓いを平気で破った、ね、ダビデをもう、殺すことはするまいと主のエホバの名にかけて誓ったんですけども、そのすぐ後に、ね、槍をまたダビデに投げつけて、しかも何度も何度も執拗に執拗にダビデを追い回して、ね、殺したいと願って追っ手を差し向けて、もう明らかにサウルの方が主の御旨にかなっていないこと、ね、主との誓い破りとか、ね、罪のない血を流すとか、律法にもまた、モラル的にも反するような、そういうことばかりしてきている。だからダビデは、ね、堂々と神は私を踏みつける者どもを責めておられます、ね、そのように告白できました。神は恵みと誠を贈られるのです、ね、4節、私は獅子の中にいます、私は人の子らをむさぼり食う者の中で横になっています、彼らの歯は槍と矢、彼らの舌は鋭い剣です。で、詩的な表現ですね。ダビデはこの時、ね、別にライオンに囲まれていたわけではありません。洞窟の中で一人、その、たった一人ぼっちだったんですけども、けれども彼の思いの中はライオンに囲まれておりました、ね、私は獅子の中におりますって。しかも、そのダビデを取り囲む獅子たちはもうその歯は槍と矢、ね、槍、サウルの武器ですね。それから、ね、彼らの舌は鋭い剣です。もうダビデを殺したい、ダビデを探せ、ダビデ そういえばダビデはあんなことも、あんな悪いこともこんな悪いこともした。もうね、サウルがダビデ殺せになったら多くの人々がサウルのにね、ごまを吸って、そうです、ダビデは悪いやつですね、そういうふうに唇で言ったかもしれません。唇でもって、ね、状況が本当に世界中がダビデに敵対しているかのような、ね、そのような感覚に貶められました。もう今の時代、インターネットで悪口は瞬く間に広がってしまいます、ね、もう言葉の唇の剣が私を取り囲んでおります。そのような状況、本当に誰にでもどの時代でもあるものです。その中でダビデは主に酒どころを求めていきました。そして5節では、神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように、ね、4節と5節のギャップが何かとても違いますね。4節までは自分を見つめておりました。自分の状況、そして自分の感じた様、ね、ライオンたちに囲まれていますという、ね、その心の状況を申し述べたんですけど、しかし5節からですね、5節ではその目は神様に転じて向けられます。いかに目の前の状況が暗淡として混沌として、また、ね、本当に、皆さんのやるべきことがたくさんありすぎて、もう何が何だかわからない状況であっても、目を天に向ければ天は何も変わってないんですね。太陽が昇っております。綺麗な美しい雲が、夕日が、ね、見られます。神様の美しき創造の御業が天にあります。天に目を向けると、ダビデは主を褒めたたえざるを得ませんでした。そしてその栄光は全世界に満ち溢れております。そして6節、彼らは私の足を狙って網を仕掛けました。私の魂はうなだれています。彼らは私の前に穴を掘りました。そして自分でその中に落ちました、ね、まだこの時点、ダビデは、ね、洞窟の中で一人ぼっちです。ダビデは別に目の前に敵がいて、目の前の敵が落とし穴に落ちた様を見たわけではないんです。ダビデは霊において悟ったんです。ダビデを陥れる者は必ず落とし穴に、自分が掘った落とし穴に自分で落ちると、ね、なぜならダビデは主をより頼んだからです。彼の、ね、状況は変わっておりませんけれども、彼の霊は変わりました、ね、確信で満ち溢れました。なぜ？全能者の御翼の陰に酒どころを求めたからです。それだからダビデは、ね、心の内が平安でした。状況は変わっておりませんけれども、主に信仰告白をするならば、心が、霊がチェンジするんです。主に対して、ね、積極的になるんです。この時点からですね、ダビデの唇は全くもって変わります。とても洞窟の中で一人逃げ隠れしている人の死とは思えないような、ね、状況がこの何節以降展開されていきます。神よ、私の心は揺るぎません。私の心は揺るぎません。アーメン。で、一節では、神よ、私を憐れんでください、私を憐れんでくださいって、ね、2回私を憐れんでください言いましたけども、こちらでは、神よ、私の心は揺るぎません、私の心は揺るぎませんに変わりました、ね、信仰の転換点です。あるんです。皆さんも状況は変わっていないけれども、心が、霊がチェンジした、主を褒めたたえざるを得なくなる、ね、どうしたらこうなるのかね、もう書いてある通りです。全能者の御翼の陰に酒どころを求めて主に叫ぶんです。神を、私を憐れんでください、神を、私を憐れんでください。神様の、ね、懐の中に、ね、小さい子供がお父さんお母さんの、ね、胸の中に走り寄ってきて、助けて助けて、それと同じように神様の懐に、ね、助けて助けて、そういうふうにした経験あるでしょうか、ね、どんなに辛くなっても、神よ、この試練を賜い感謝いたしますとか、そんなですね、宗教的な祈りしてる場合じゃないんですよ。このダビデのように、ね、子供が親に助けを、ね、感情的にも求めるように、そうに行くこと、それによって やがて状況が変わっていないにしても落ち着くんです。そしてその心に平安と同時に神様を褒めたたい喜びの気持ちが湧き起こってくるんです。転換点です。ダビデはこのアドラムの洞穴の中において転換しました。そしてそこにおいて状況が変わり、まず、ね、家族の人たちがダビデを慕い求め、そしていろいろな、ね、人たち、負債を負った人とか、また心に、苦みを持つ人とか、虐げられている人、いじめられている人がダビデの元に集まってきて、そしてダビデは、ね、そんな集まってきた彼ら、ね、無下にさらせるわけにはいかないですね。ダビデのように本当に養うべき人、ね、もう自分が本当ダビデは自分が助けられたい、自分がそんな助けを求めに来られるような立場じゃない、むしろ、ね、私こそが助けを求めたい、そういう心境だったかもしれないですけれども、ダビデのもとに、ね、養わなければいけない命、魂たちが来るとき、ダビデもともと羊飼いです。ね、憐れまざるを得ませんでした。ダビデの心は、ね、彼らを助けること、憐れむことで忙しくなりました。それによって、ね、うつうつとした心がなくなりました。ね、人は何か仕事をしているとき、何かことを、もう特にですね、養わなくてはならない人を養う人が出てくると人は強くなります、ね、お母さんは、強いですねけれども、子供を産んでいない一人の女性は養われるべき、ね、人を助けを求めるべき男性を求めるけれども、ね、子供が生まれると強くなります。養わなくてはならない命、赤ちゃん、ね、赤ちゃんはもう 100% お母さん、お父さんに、ね、より頼まなければ生きていけない。その赤ちゃんが生まれたら母親強くなって、それまでできなかった仕事を、ね、進んでするようになり、そしてそれまで気づかなかったことはどんどん気づくようになっていきます。ダビデもそうだったんです。それまで一人逃げ隠れしていた時は分からなかったことがどんどん分かるようになって、どんどん王様として養いを受けて、そして、ね、もう心配不安思い巡らしで時間を、ね、潰すよりも具体的に、ね、この人のために働こう、あの人のために何かしてやろう、そういう思いによって思いの中が満たされて、うつうつとした心がどんどん消え去っていきました。ですから自分こそが助けられたのに、なんでこんな一癖も二癖もあるような人たちを私のところに使わすんですか、その時はその一癖二癖ある人たちが神様からの助けだと思ってください。主日言いましたね。そうなんです。神様はダビデを助けられました。そしてダビデの心は、賛美で満たされます。神よ、私の心は揺るぎません、私の心は揺るぎません、私は歌い褒め歌を歌いましょう。8節で、ね、ダビデは、盾ごとの、巧みな演奏者でしたから、ね、8節、私の魂よ目を覚ませ、十弦のことよ盾ごとよ目を覚ませ、私は暁を呼び覚ましたい。アーメン。ダビデのそれまでの心は闇でした。暗闇でした。夜明け前の最も暗い時だったんですけど、でもダビデ自身の心に賛美が湧き起こって、私は暁を呼び覚ましたい、ね、そこまでになりました。賛美は暁、ね、光を呼び覚ますものです。皆さんの心の内に、そして9節、主よ、私は国々の民の中にあってあなたに感謝し、国民の中にあってあなたに褒め歌を歌いましょう。あなたの恵みは大きく天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。アーメン。もうとても洞窟の中で、ね、私を憐れんでくださいって叫んでいるような一人の男の詩ではないですね。本当に何か王宮の中で宴会を設けている人の、ね、喜びにあふれているような賛美になっております。どんなところにおいても 神様は敵の前で宴会を設けてくださるんです。洞窟の中でも一人ぼっちでも神様に心を向け、神様に頼りどころを求めていくならば、神様がその人の心の内に賛美を与えてくださり、感謝を、喜びを、宴会をその人の心の内に与えてくださるんです。それでダビデはね、私は国々の民の中にあってあなたに感謝しましょう、ね、ダビデこの時点洞窟の中で閉じこもって一人きりのはずですけど、国々の中であなたを崇めましょう、もう本当に王様のような感じですね。自分の配下にたくさんの人々がいて、その人々に、ね、共に主を褒めたたえましょう、何かそのように言ってるようですなるんです。どんなにしなえた心でも三つ葉の陰に、ね、酒どころを求めるならば、心の内に平安が与えられ、さらに喜びが、感謝が、賛美が溢れてくるんです。どうか皆さんもこの主により頼んで、ね、悩みの時、人生の激しい嵐の時は三つ葉の陰に酒どころを求めて、神よ私を憐れんでください、神よ私を憐れんでください、そのように叫ぶんです。するならば主はこのようにその心の内に喜びを、賛美を増し加えてくださいます。そして状況が動くんです。皆さん、ね、真理と現実どちらが強いですか？真理の方が強いですね。現実世界ではいかに悩み、ね、また人々からの、ね、歯ぎしりとか、あるいは、ね、お金のなさとか、そういった現実、ね、それがあろうとも、御言葉の真理を宣言するならば、現実世界の側が御言葉に服従せざるを得ないんです。そして、ね、御言葉を宣言するのは人間、皆さん、一人一人人間ですね。神の似姿である皆さんは、神の言葉によって作られ、そして神の似姿として作られました。であるからには神の御言葉を皆さん自身の唇から信仰を混ぜ込んで宣言するとき、現実世界側が動くんです。ダビデは動きました。ダビデの周りが動きました。ダビデはそれまで人を求めていきましたが、しかしダビデは人の側から主体求められるもの、王になっていきます。皆さんも王族の祭司、聖なる国民、神の所有とされた民として御言葉、神様の言葉を宣言し、それによって現実世界側を動かしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、素晴らしき御言葉を褒めたたえます。あなたの御言葉を褒めたたえます。あなたは確かに生きておられ、力ある主としてこの世界を保っておられ、そして私たちをも保っておられます。あなたは私たちに自由意志を持って私についてきなさいとおっしゃられる主、あなたについていくならば、本当に私たちは光のもとへと、秩序のもとへと、また栄光の富のもとへと導き出されていきます。しかしあなたがおられるにもかかわらず、あなたを呼び求めない、あなたを頼らない、御言葉を宣言しないとするならば、相変わらず状況は変わらないままです。それゆえ我らはあなたに慕い求めます。イエス様、助けてください。イエス様、あなたを褒めたたえます。どうかあなたが一人一人の人生にますます関わってくださり、状況を動かし、ますますあなたが必要を満たし、癒し、そしてあなたの栄光の御そばへとますます引き寄せてくださますように、あなたがそのようにしてくださる主であることを感謝し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。誠に私たちはあなたの恵みが必要なものです。あなたの恵みがあってこそ、私たちが神と人の前で犯したそのすべての罪から私たちは許された幸いを得ることができるからです。父なる神様は私たちを意図して許してくださるために、 その十字架の御業を完成するイエスキリストを私たち一人一人、救われなければならない一人一人のために送ってくださったことを感謝いたします。主よ、この十字架から始まったこの恵みを余すとこなく私たち一人一人が受けて豊かに生きていくことができますように、この十字架の身元において私たちの不足、私たちの至らなさ、私たちの全ての弱さを主を助けてくださいと、その恵みをしたい、そしてその恵みを愛してあなたに求める私たち一人一人であられますように、イエス様、私たちを祝福してください。旅でが人を頼って自分の理性に生きていた時は、次から次へと旅で自身を本当に困らすようなことがたくさん起きました。でも彼自身が人ではなく神を選んだ時、私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリストと主を選んだ時、主ご自身が旅でのためになさりたいその全てのことを始められ、そして旅で自身が主が定められたその王への道を着々と歩むことができるように、主よ、あなたが祝福してくださった様を私たちは見ています。主よ、私たち自身も今告白します。旅でのように自分自身の力、今まで培っていた経験などなどに頼って、そして主よ、私たち自身も旅で同様人物ことから追かけられて、そして窮地に追い込まれていることをしっかりと覚えることができますように、主よ、あなたが私たちをこの御言葉で祝福してください。そして人物ことから離れて本当に困って途方しょうもない時には、主よ、私たち一人一人があなたが祝福してくださったそのアドラムの洞窟の中に入り込み、そこで人物ことを全部断ち切ってあなたの御前に置いて、主よ、私たちも叫ぶこともまだ状況を説明することも、まだあなたが私たちを高らかに勝利させてくださることを信じて、先取り信仰で主の御名を大いに褒めたたえることもできますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。旅でのように、主よ、右に自分の右に助けてくれる人とだと思っていた人々を全部、主よ、私たちも下ろすことができますように、鼻で息を吸う不完全な人間ではなく、天地を創造し私たちを瞳のように守ってくださり、御子イエスキリストの命をも惜しまずに与えてくださった父なる神様の大いなるその恵みの技に私たち自身を明け渡して、そして主の御名を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日も私たちの右に人ではなくイエス様、あなたがいてください。そして父なる神様と私たちの間にその血潮と命と許しとをもって仲立ちをしてくださり、私たちが父の子供としてしっかりと生き、そして創造されたそのすべての良いものに味方されて、今日も価値得て余りあるものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。主が与えてくださった御言葉、そして心に与えてくださったその感動によって、私たちが突き動かされてアーメンして、その言葉に私たち自身を添えるということであるならば、主よ、あなたの御国は私たちのものです。御心が天になるごとく今日も出て立つそのすべてのところにおいて、あなたの御心がなされて、私たちは私たちの手の技が祝福されて、その杯があふれることを感謝いたします。今日この御言葉をまた私たちに与えてくださって、与えられているその恵みを確かなものとしなさいと、新たにさらに 祝福してくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。